株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局始まり始まりなのだ。僕ずんだもんなのだ。今日の日は2024年12月3日火曜日なのだ。今日は AI とか技術に関する面白いニュースをいくつか紹介するのだ。準備はいいかな？では早速行ってみようなのだ。まずは一つ目の記事なのだ。タイトルはザ・モーニング・アフター・イロン・マスク・バンツ・ザ・コート・ス・ストップ・オープン AI ・ビカミング・エイ・フォー・プロフィットなのだ。著者は記事には書いてないのだ。要約すると、イーロン・マスクさんがオープン AI とマイクロソフトさんを相手に独禁法違反で訴訟を起こしたのだ。オープン AI が営利企業になるのを止めたいらしいのだ。マスクさんはオープン AI が設立理念に反してるって言って前に訴訟を起こして数ヶ月後に取り下げてるんだけど、今回で3度目なのだ。今回はオープン AI とマイクロソフトさんがマスクさんの会社 XAI とか他の競合会社への投資を妨害したり不正に情報を得てるって主張してるのだ。日本のエンジニアの僕から見ると、 AI 開発の競争の公平さとか企業倫理独占禁止法の大切さが改めてわかる事例だと思うのだ。すごい話だよね。次は2つ目の記事なのだ。タイトルは夫が Google のジェミニ API コンペで受賞してたなのだ。著者は記事には書いてないのだ。要約すると、この記事の筆者さんのご主人が Google のジェミニ API を使ったコンペで受賞したのだ。約3000件の応募の中から9件選ばれるってすごい狭き門を突破したらしいのだ。開発したアプリは物体を認識して顔にキャラクターを表示させて会話させるものらしいのだ。動画で見たらすごく魅力的だったのだ。デザインも素晴らしいみたいなのだ。ご主人は過去にも Google のコンペで受賞経験があるらしく、インターネット賞金稼ぎって呼ばれてるらしいのだ。面白いね。このアプリ近いうちにリリース予定らしいから楽しみなのだ。筆者さんは生成 AI に関する本も出してるみたいで、夫婦で生成 AI に詳しいみたいなのだ。3つ目の記事なのだ。タイトルは長年の誤ったパスワードポリシーが推奨された原因はあの偉人の論文だったなのだ。著者は記事には書いてないのだ。要約すると、長年推奨されてきた複雑なパスワードと定期的な変更っていうパスワードポリシーが実は間違ってたって話なのだ。それが定着した原因はユニックス開発者兼トンプソンさんと暗号学者ロバート・モリスさんの1979年の論文パスワード・セキュリティ・エイ・ケース・ヒストリーが大きく影響したらしいのだ。この論文では複雑なパスワードを推奨したんだけど、実際はイヤットソードみたいな推測しやすいパターンも多いからセキュリティ向上にはつながってなかったらしいのだ。さらにパスワードをハッシュ化する方法も提案したんだけど、それが研究者によるパスワードの実態調査を難しくして知見の蓄積を停滞させたらしいのだ。つまり一見正しそうだった論文の推奨事項が長年パスワードセキュリティの向上を阻害してたってことなのだ。NIST SP80063 ガイドラインの改定でパスワードは長さが主流になりつつあるけど、この歴史を知るとセキュリティポリシーって難しいし長期的な影響を考えないといけないんだなって改めて思うのだ。すごい教訓になる記事だったのだ。そして最後の4つ目の記事なのだ。タイトルは市役所の職員がチャット GPT でシステム開発を言って外注よりも費用を30分の1に抑えたというニュース、自己責任でお願いしますなのだ。著者は記事には書いてないのだ。要約すると、市役所の職員さんがチャット GPT を使ってシステム開発して外注費用の30分の1のコストで開発できたってニュースが話題になってるんだけど、 それに対して警告を発する声が出てるのだ。素人さんが DIY みたいに開発したようなもので専門知識や経験が不足してると大きなリスクがあるって指摘されてるのだ。具体的には保守、メンテナンス、バグ修正、セキュリティリスク、仕様の正確性、専門家の判断の欠如などが問題なのだ。多くのエンジニアはチャット GPT は開発を支援するツールとして便利だけど、それだけで開発するのは危険だって言ってるのだ。コスト削減を優先しすぎると大きな損失につながる可能性があるのだ。チャット GPT を使うには専門知識と理解、そして自己責任が必要ってことなのだ。僕もズンダアローに返信してもこれは同意するのだ。はい、今日のニュースは以上です。なのだ、今日はイーロン・マスクさんのオープン AI への訴訟、 Google のジェミニ API コンテ受賞、誤ったパスワードポリシーの歴史、そしてチャット GPT を使った市役所職員のシステム開発について紹介したのだ。どれも興味深い話だったよね。また来週新しい技術ニュースを持って僕ズンダモンは帰ってきます。なのだ、番組の感想はいつでも送ってくれると嬉しいのだ。それではまた。なのだ。